皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日の、この、公共放送はですね、途中までいろいろ時事問題とか、その他のことやってたんで、それが終わったわけじゃないんですが、この前ある会合でですね、温暖化の話をしたわけですよ。そうしますとですね、私の今までの説明っていうのは、例えば温暖化、あんまり心配しなくていいとかね、それから人類っていうのは歴史的に、自分自身が苦しむ方向に問題を持っていくってことはないと。まあ、雨が降るんなら屋根のついた家に住むと。暖かければクーラーを作ると。まあ、そういうふうにですね、必ず解決策の方に行くんですね。で、それがまあ解決ができなければ、まあ改善すると。まあ、それしてないのは戦争くらいなもんで、大体の場合は科学的なものはですね、大体それで片付けてるんですね。ところが、私それを話してて気がついたんですけど、学校で例えば、昨日沖縄の問題ありましたけどね。沖縄の問題っていうのは僕に言わせれば、学校の先生が高校生に教えるのは、別に沖縄がどうだとか、左翼だとか、右翼だとか、平和教育とかそういうんじゃなくて、実際に人間の歴史はどうなってきた。平和が大切だってことは多分、教えていいと思うんですけども、平和というのはどういうふうにして達成されるか。なぜ平和が達成されないのか。なぜ沖縄が、例えば平和を保てなかったのかとか、そういうことを教えるんであって、何もその、今後ですね、日本社会をどうしなきゃいけないとか、日本政府が何が間違ってるってのは、それ、大人が選挙権を持った後のことですからね。ですから、ちょっと、取り違えてるんですね。つまり、教えるっていうのは自分の思想を教えるんじゃないわけですね。学校っていうのは、学生はですね、学生とか、まあ、高校生はですね、勉強するために来てるわけですよ。何も、例えば僕だったら僕の思想を知ろうと思って学校に来てるわけじゃないんですよ。僕は武田大学の教授なんかしたことないんですからね。名古屋大学の先生とか、中部大学の先生とか。名古屋大学と中部大学に来る学生はですね、別に武田思想を学びに来てんじゃないんですよ。ですから我々がものを教えるときには、学生に教えるときには、たとえ僕が、地球温暖化に対してどう思ってようと、科学的に、僕の場合はまあ物理ですから、科学的な考えで温暖化というものをどう考えるかっていうことを学生に言うわけですよ。これはもう厳密に守ってるわけです、僕なんか。教室では絶対に自分の思想は出さないと。それは当たり前でですね、学生っていうのは例えば僕は熱力学だとか、まあ、そういうのを教えますね、電熱学だとか。そしたらその熱力学を知りたいとか、電熱学を知りたいと思って教室に来てるわけで、何も僕の地球温暖、まあ温暖化っていうのは熱力学とか電熱学とか流体力学とかそういうのは関係するんですけど、そういう僕の意見を聞きに来てるわけじゃないんですよ。地球温暖化がどうするかっていうのは大人になって考えるべきことであって、高校生とか大学生はその大人になって自分が考えるための基礎を、っていうか基礎知識を学ぶために教室に来てるのにね、とんでもないことを教えてね、僕が学生から授業料を取ってるわけですから、そんなことおかしいわけですよね。そこで、それに気がつきましてね、実は。で、この公共放送では、環境問題を、まあ、具体的に取り上げてです。今日は温暖化なんですけど、環境問題の一つを具体的に取り上げて、大学で教える、大学でも高校でも同じだけど、教室で教えるならこう教えますということの、まあ、典型例をね、私がですね、お話をしようと。そういうことですね。だから、副題で、まあ普段恥ずかしくてこういうこと言わないんですが、学校の先生が教える地球温暖化っていう副タイトルをつけました。つまり、僕がマスコミに行って話をするとマスコミも行けないし僕も行けないんですけどね、地球温暖化どうですかとか先生のご意見は聞かれるから、つい温暖化なんかしませんよとか、そう、僕の考えを言っちゃうんで。そうすると聞いてる方の国民はいつも意見だけ聞いてて、基礎は聞いてないっていうね。そういうことになってるんだなと思いましたんで、ちょっと今日から2、3回になると思いますが、きちっと学校の先生が教える地球温暖化っていうのをお話します。まず、今後の地球がどうなるかというのはですね、まずその地球の気温がどうなってるか。まず第一に、地球の熱っていうのは、来る熱っていうのはほとんど太陽から来ます。ほとんど太陽以外に地球の周りに地球よりか暖かいとこってないんで、太陽から来ますね。太陽から来る熱っていうのは、まあ、光、光子ですね。光子が、で来るわけですけども。そう、なんで太陽から光が来るかというとですね、これは19世紀の終わりに ヘルムホルツがすごい研究したんですよ。で、どうも太陽には石炭を積んだ船とかタンカーとか行ってないと。その頃原子力ってありませんからね。だから原子力って知らなかったわけですよ。原子力はキューリーがだいたい1900年に見つけたものでありまして、それまでは原子力ってのは人間知らないわけですから、石炭とか石油とか大抵太陽は輝いてるんじゃないかという意見があった。それぐらいしかなかった。それをヘルモルスっていう熱力学の人がですね、研究をして、太陽は、彼はその頃正しいこと言ってるんですよ。太陽は、石炭の船も行ってないし、タンカーも行ってないようだけど、なんであったかいんだろうかって、この疑問から来てるんですね。ヘルモルスとはもともとメガネの技術者だったんで、ちょっと分野が違うんですけど、まあまあそういうことになった。まあ、晩年は非常にね、熱力学の大学者になりましたけども。彼がうんと研究した結果、彼は、もちろん原子力知りませんから、太陽がなんで光ってるか、まあ分かんなかったわけです。で、自分で考えようと思って、重力でですね、太陽は熱くなってるという結論に達しまして、まあ、相当な学者ですからね、太陽の大きさで重力で、まあ大体数十億年前から光ってるとすると、どういうメカニズムで太陽が熱くなるんだろうかということを計算しました。それで僕もレポートっていうかその頃のちょっとそういう書き付けを読んだことがあるんですが、まあ、ドイツ語でしたらね、10億年が限界だっていうふうに書いてあるわけですよ。ヘルムホルツが一瞬計算してね。もしも重力で熱が出るにしても、それはいろいろ疑問があるんですけど、熱が出るにしても、せいぜい10億年だ。もう当時、太陽が何十億年光ってんじゃないかっていう予想がありましたんでね。それで、ヘルムホルツは、人生の、まあ、50歳ぐらいまで名を成したんですけど、最後の研究がうまくいかなくて、失意のうちに亡くなりました。で、ヘルムホルツが亡くなってから10年か20年経って、キュリー夫人が研究を始めてですね、で、ラジウムを用いた研究の結果、原子力っていう新しいエネルギーがあるっていうことを発見したわけですね。だからヘルムホルツもあと30年か40年生きておられるかなんかしたらですね、修正されたかもしれません。ところが、現代まだ太陽ってよくわかんないんですね。太陽から出る熱が核融合で出てるってことはわかってる。で、太陽の表面から出た熱は8分15秒で、まあ結構太陽って遠いですからね、光でも8分15秒もかかるんですよ。光ってのは秒速30万キロですからね。地球7回り半ぐらい速くてもですね、太陽からやっぱり8分15秒もかかるんですね。それが地球に到達して、で地球がの気温が決まるわけです。で入る熱は大体太陽なんですよ。出る方の熱は宇宙が冷たいもんですから、宇宙に地球の表面から放熱するわけですね。だから、まあ簡単に言うと太陽からの熱を受け入れて、地球から熱が出ていくと。そのバランスで、まあ地球の気温が変わると。まあ大きく言えばそうですね。もちろん地球の中の近くの、まあドロドロしたところ、まあ核分裂なんかもしてますしね。まあもともと固実してる熱もあります。まあそういったものを、まあ出入りがいっぱいあるんですけども。まあそうですね。それがまず第一。一番最初に私が地球の温度を計算するとしたら、太陽からの熱は何キロカロリーと。世界が出ていく熱は放射で何キロカリ。だから理論的には地球の気温っていうのは何度になるなっていうところから、まあ物理学者だったらスタートして、そしてそれに少しずつ補正を加えていくわけですね。補正の一番大きいやつは微熱よりか、もっと重要なやつはもう気象学で分かっておりまして、いろんなサイクルがあるわけです。地球は太陽の周りをぐるぐる回ってるけども少しは変わるんですね。一番大きいのは傾きがちょっと変わったりするんですね。そうしますと、太陽の熱射量が変わってきますから。これは本当にね、太陽の力はすごく複雑ですね。だって、我々はほら、夏はすごい暑いじゃないですか、30度とか。冬はなんかもう0度とかになるでしょ。これ太陽は同じように光ってるわけですよ。地球も同じところ、ほとんど同じところ回ってるわけですよ。だから太陽からの距離も同じ。つまりストーブの熱も同じように受けて。それで、宇宙はほとんど変わりませんから、宇宙に対してこう、放射していくわけですね。ですけどね、本当にこう、夏と冬がちょっと変わるだけですよ。しかも、日本の隣はシベリアだったりね、フィリピンだったりするわけですから、ちょっとそっちの方から熱をくれたりなんかすればね、で、日本なんか夏と冬とそんな30度と0度なんて差があるはずないんですよ。だけど実際にあるわけです。これを考えますと、ちょっとこう傾きが変わったりずれたりしますとね、 相当気温に影響があるんです。これはなんとかサイクルスっていろんな名前ついてるんですけどね、その考えた学者の。それがこう何年差でこう回ってるかと。まあ大体はですね、大体大雑把に言いますとね、大体10万年単位で非常に大きく変わるんですね。それからあと次は500年単位でかなり変わるんです。10万年単位は大体プラスマイナス10度ぐらい変わるんですよ。すごいですよね。今地球温暖化でも人類が滅亡するとか言ってますけど、1.5度ぐらい変化するんじゃないかと言われてるんでね。まあこれは考え方として後でやりますよ。だから温暖化がどうだなんてことは急ぎません。で、まあ10万年ぐらい大きに、ものすごく寒くなったり、ものすごく暖かくなったりしてるんですね。まあ今は第三氷河時代で、地質学的にきちっと言えば第三氷河時代の間氷期にあたりまして、間氷期はだいたい3万年ぐらいですけども、1万年前、1万5千年ぐらい前から今の間氷期に入りました。だからあと1万年ぐらい経ちますとね、また氷期になりますので、また地球は全部凍結するということになりますね。地球は凍結しませんが、日本列島は雪で覆われるっていうぐらいの変化になりますね。だから今はちょうど第三氷河時代の、まあ3000年前から始まった第三氷河時代の間氷期に当たってるということですね。で、特に日本の場合は温帯にいますから気候変動が激しいと。まあ、これが私たちがタイとかね、インドネシアにいますと熱帯ですから、昔36度ぐらいだったら今30、あ、昔35度ぐらいだったら今36度かなっていうぐらいしか変化しませんけど、まあ温帯はやっぱり変化が大きいですね。で、今が温暖化ってことを言われてるんですけども、まず間氷期である。だから我々は非常にいい時に生まれてて、氷期に生まれてたらマンモスとかがいるんですね、日本に。まあ、実際上はヘラジカとかナウマンゾウっていう北方のシベリアにいた動物たちが日本の古い方の石器時代にいたんですね。だからまあ日本はもともと人間が住むようになった頃は雪に覆われてたわけです。だからそういう大型のヘラジカとかナウマンゾウを狩りしてもですね、その肉は氷の中に取っとくっていうね、そういう方法で旧石器時代は生きていたと今考えられてるわけですね。まあそれが大体1万5千年ぐらい前から間氷期に入りまして、それでまあ皆さんがよく知ってるのはノアの箱舟とかですね。まあそういうどんどんどんどん地表の雪が溶けて、それで温暖化していって、海が広がってきて、それでアダムとイブが生まれてきたと。まあこれ、まあみんな神話ですけど、一応神話の世界ではそういうふうに言われてるわけですね。それで大体それから以降は1万5千年からこっちは大体500年ごとに寒くなったり暖かくなったりしてるんですね。近世ではどうかと、縄文時代は非常に暖かかった。で、日本の列島だけ言いますと、日本の、縄文時代の遺跡っていうのほとんど多くはですね、まあ最初の方が特にそうなんですけども、北海道から新潟県ぐらいまでがほとんどの住居なんですね。もちろん南の方はあります。それからもう一つ、こういうね、話ってのは非常に難しくて、反論しようと思ったらいくらでも反論できるんですが、南の方にね、その頃活発だった火山が多かったんですよ。例えば典型的には九州の阿蘇山ですね。あれ阿蘇山って外輪山がありますけど、本当はでっかい山だったんですよ。バーンと吹き飛んでね、あそこら辺でみんな死んだんですよ。もっとすごいのが、鹿児島湾を形成している姶良火山ですね。それからその下にある鬼界ヶ島火山だったかなんかそういう名前のやつが2つあって。それがどんどんどんどんもの巨大爆発したんですね。阿蘇の外輪山も結構でかいですけども、鹿児島湾っていうのが今ありますね。鹿児島湾の北の海っていうのはあれ海じゃなかったんですよ。山だったんですよ。全部吹き飛んじゃって、こう、カルデラができて、そこに鹿児島湾が進出して、今鹿児島湾は大体面積で倍ぐらいになってるわけですね。まあ、そういった火山活動とか、その他いろいろまあ、人間が住むところにはどこがいいかっていうね。まあ、姶良火山なんかすごい激しい火山でしたから、姶良火山の噴火した煙はですね、煙っていうか灰ですね。京都ぐらいまで落ちてるんですよ。それがだいたい京都で測定されて10センチだったか30センチだったか、もう作物が全部埋まっちゃうぐらいの灰が来てるんですね。ですからまあそういうのもあったか、それともやっぱり気候がやっぱり暖かかったから、縄文時代の遺跡の中心、まあ今から1万年ぐらい前の遺跡は、三内丸山遺跡。これ青森ですね。 で、大体全国の物品が青森を中心に集まって、そしてまたそれが分散するっていうのは流通系だったわけですね。で、それが大体、まあ今から1万年ぐらい前。それからしばらく経ちますと、まあしばらく暖かかったんですけども、皆さんがご存知の歴史から言えばですね、紀元400年、ローマ帝国、大ローマ帝国が滅亡した原因が、まあ歴史の時間習ったと思うんですけども、ゲルマン民族の大移動。あの時に一番寒くなったんですよ。ずーっと寒くなりましてね。そして、ドイツあたりに住んでる民族がもう住んでられないと、寒くて。イタリアがいいやつってみんなでイタリアに行くと。それで、ローマ帝国が瓦解してしまいましたね。まあ、東ローマ帝国はそれから1000年ぐらい持つんですけど、まあ、そういう気候変動、大きな気候変動ありました。これらはですね、NHK は絶対出しませんが、ちゃんともう、そのぐらいの学問あるんです。ですから、地球の3000年ぐらいがだいたいスパンなんですけど、3000年ぐらいで、縄文時代ずっと気温が下がって、ローマ帝国の滅亡が一番低くて、それからずっとまた上がっていくんですね。で、こういった気温が、まあ、今から2000年ぐらい前の気温、なんでわかるのって言われますけども、これはいっぱい方法があるんですね。ヨーロッパは一番簡単で、アルプスがありますでしょ。アルプスがですね、寒くなると、ずっと山の上の方まで氷が張るんですよ。それから暖かくなると、あれ逆だったかな？とにかく氷が上がったり下がったりするわけですね。暖かくなるとやっぱ溶けるから低いのかな？それで、その度ごとに人間はアルプスの上の方まで山小屋があったり、一番下まで山小屋が降りてきたり、まあ氷だらけで上に行けない時はそうですね。そういうふうにこう、上がったり下がったり上がったり下がったりするんですよ。で、その遺跡からもわかるんですね。だから一般的には、それはアルプスはそうなんですけど、日本なんかでは、例えば、尾瀬沼の研究なんか非常に有名ですけどですね。尾瀬沼なんかは、こう、だんだんだんだん、こう、土が積もってきますから、掘ってきますと、その時代によって、植生が変わるんですね。寒いところに住む植物が堆積してたり、それが暖かくなったりしますから、尾瀬沼の研究者っていうのは、だいたい地球が暖かくなったか寒くなったかっていうのはわかるんですね。それから、そういうふうな研究もいくらでもありますし、それから近代になりますと、今度は南極をボーリングしますとね、ずっと氷がまあ3000メートルやかな、なんか詰まってるので、それをずっとボーリングして円筒状の氷の塊を引き出すわけですよ。で、引き出して酸素は同位体がいっぱいあるんですね。僕らは酸素18っていう主なものを知ってるんですけど、それがこうばらつきます。これも地球の気温と関係するんで、それから出したグラフというのは、これは今度は科学ですから 南極の氷をボーリングした結果から酸素同位体で出した地球の平均気温というちゃんとしたグラフと論文がまああるわけですね。まあそういうものがありますから、大体まあわかるんです。それから紀元1000年っていうかね、今から1000年前ぐらいになりますと、もうね、今度は人間の記録がいっぱい残るんですね。例えば平安時代。平安時代ぐらいになりますと、昔はよく日本もかつては雪が降ったけど、今は雪が降らないから温暖化してんじゃないかとか言う人いますね。それと同じように、まあそういうその人間の記録からも相当わかるんですね。で、まあ、平安時代はあんまり雪も降らなかったんで、家を作るときに外側に廊下作ってもね、廊下ってのはただ人が歩くだけですから、全部中は部屋にしたいもんですから、全部中部屋して廊下を作るっていうのは、まあ、神殿作りなんかもその一つなんですけど、まあいろんな建築様式があるんですけども、まあ、そういったものが、まあ、できると。そしてみんなが、家を有効に使うと。で、そのうち、こう、どんどんどんどん、これを、中世温暖期。まあ、このぐらいになりますと、もう歴史学的に名前がついてるんですね。ですから、中世温暖期って名前がつきます。それから、ずっと、だいたい2度ぐらい下がりましてね。今だけど、全体的には地球は寒氷期ですから、暖かいんですけど、10度ぐらいは下がらないんですが、まあ、2度、2、3度下がったり上がったりしてるんですね、今。それで、寒くなっていきます。どんどんどんどん寒くなって、江戸時代、日本では江戸時代は、これはちゃんと、氷期っていう名前がついてる時代になりますね。マウンダー氷期って言うんですけど、マウンダー氷期になりまして、それでまあ、例えば日本ですと、もう、飢饉が相次ぐと。米が取れないと。まあ、東北の方は娘を売ると。まあ、そういう時代になりますし、イギリスあたりではテムズ川が、もう凍りっぱなしになっちゃって、テムズ川の上に商店街が並んでる、氷の上に商店街ができてるっていう 絵もね、残っております。まあそういう時代になりますね。で、こういったもう近代になりますと、また別の測定方法も出てきます。例えば、網走の大津海から網走海岸に寄せてくる流氷ですね。これが冬に流氷が来るかどうか、今は流氷が来てるわけですけど、まだ来てるんですけど、まだ流氷が来てる時代っていうのはそんなに温暖化じゃないんですね。そのうち流氷が来なくなります。これなんでわかるかっていうと、貝塚でわかるんですね。貝塚ってもそんな古い貝塚時代じゃなくて、もう江戸時代ぐらいの貝塚でもわかるんですね。流氷が来てる時は冬はもう貝塚は全然ありません。つまり貝が取れない。氷で覆われてますからね、海が。まあそういういろんな手段があって、それで大体気温がわかってる。で、今は江戸時代のすごい寒いリトルアイスエイジ、マウンダー氷期、こっから気温が上がってる時ですから、今気温が温暖化してなければ異常なんです。温暖化してれば今までのサイクル通り行ってる。で、もし今温暖化しないようなことがあると、もう間もなく氷期が来るってことになるんで、慌てて米なんかが冷たくても取れる品種改良なんかやっとかんといかん。いや、実は1970年まで、つい最近ですよ。1970年まで大慌てで耐寒性の稲の研究って大幅にやられてたんですよ。で、1970年からだんだん暖かくなってきたんで、もう政府なんかコロッと変わったりね、左右を見るのが早い学者ってのがいるんですよ。それらがね、地球寒冷化の研究費を全部温暖化に切り替えて、で、1980年からなんかね、地球温暖化だ、温暖化って言い始めたわけですね。まあ今日は第1回なんですけども、まあもちろん今お話したように温暖化っていうのは CO2 によるかとか何によるかっていうことを先にね、まず、まあ地球が温度が変わるわけですから、そのくらいのデータがないはずがないじゃないですか。これね、皆さん多分ね、テレビとか新聞で見たことないと思うんですよ。で、この今私が話した、まあ3000年とかね、10万年とかそういったスパンを分かってる人はね、まあ、地球温暖化だってね、あと 1.5 度上がるにはあと300年も経つからかかるから、まあそう合わせなくていいんじゃないのっていうことになるわけですよ。それからね、まあ、あとまあまた次回明日話しましょう。ということで、まずまともな先生なら、ここで大学の先生の教える地球温暖化って書きましたから、まあ、第1回はこんなもんですよ。まあ、もちろん、大学の授業は90分ありますから、もう少し最初に全部やりますけどね。ここはまあ、だいたい20分で喋れる範囲ということでやっておりますので、今日はこのくらいで終わります。歴史的にはだいたいそんなところに我々がいると、まあ、いうことをお話しました。明日は、じゃあ理論的に CO2 とかなんとか、その地球の太陽との関係でね、ずれていく以外の要素ってのはどういうのあるかと。まあ、いうことをお話しいたします。